流されない生き方をする30の方法。その8。協調性を意識しているから流される。共感性を意識すれば流されない。協調性を意識すると流されやすくなります。私たちは学校で協調性の大切さを教えられてきました。場を乱してはいけません。周りのみんなに合わせて行動しましょう。お互いに譲り合ってみんなと仲良くしましょう。そう教わってきた人も多いのではないでしょうか。通知表の協調性の欄に問題があれば親から注意を受けていたでしょう。目立つことを控え、周知と同調することを良しとされてきました。もちろん、協調性が必要な場面もありますが、常に協調性が正しいとは限りません。協調性は大切ですが、流されない生き方をする上では要注意です。協調性を意識すると、自分を押し殺すことが増える。協調性を意識すると、自分を押し殺すことが増えます。自己主張に抵抗が生まれます。主張したいことがあっても、場を乱すのではないか、という恐れが生まれ、正直な自分を出せなくなります。周りの意見や、考え方に合わせることが増えるでしょう。我慢することが増えてストレスもたまります。ご機嫌取りに忙しくなり、相手に迎合することが増えてしまいます。目立たない行動を心がけることになるため、新しいチャレンジに取り組みにくくなります。協調性を意識すればするほど、同調意識が高まって、流されやすくなります。私たちが生きる社会では、協調性が有効な場面もあり、意義があるのも事実です。だからといって、協調性に固執しないことです。協調性も大切ですが、もっと大切なことがあります。それが共感性です。協調性と共感性の違いとは、協調性と共感性を混同しないことです。どちらも調和を意識するという点は同じですが、本質は似て非なるものです。協調性と共感性の違いとは何か。協調性は自分らしさを捨ててまで相手に同調すること。共感性は自分らしさを保ちながら相手に寄り添うこと。協調性に自主性、主体性はありませんが、共感性には自主性、主体性があります。この違いを理解すれば、あなたの視野が広がります。共感性を養って、心のコミュニケーションを実現する。流されない生き方をするなら、協調性より共感性です。共感性を養って、心のコミュニケーションを実現しましょう。相手とのコミュニケーションでは、まず、共感です。相手が楽しんでいるときは、同じ状況をイメージして、自分も同じように楽しみを感じましょう。相手が悲しんでいるときは、相槌を打ちながら話を聞いて、相手の悲しみを理解していきましょう。相手が悩み事を抱えて苦しんでいるときは、当事者になったつもりで複雑な気持ちの理解に努めましょう。解決策を提示できなくてもいいのです。話を聞くだけで十分です。苦しいね、悲しいね、大変だよね、という共感の一言で、相手は救われるでしょう。共感性を意識すれば、おのずと優しい一言が浮かんできます。これが相手の心に寄り添うということです。共感性を意識すると、心の通った人間関係を築いていける。共感されると誰でも嬉しく感じるもの。相手の気持ちを理解することは思いやりの表現です。相手は気持ちを分かってくれたと感動してくれるでしょう。共感は主体性が保たれているので流されることはありません。共感性を意識すると心のコミュニケーションが実現されます。心の通った人間関係を築いていけるのです。協調性より共感性を意識する。